101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。秋も終わりになって、そろそろ冬が近づいてきたなというふうな感じですけど、この秋のイベントの、最後を飾るといいますか、大きなイベントなんですが、山口町船坂地区ではビエンナーレという芸術活動を行われています。これは2年に一度公募で開かれる展覧会、芸術活動なんですね。で、船坂の場合は山里といいますか、そういう地域の中で畑がいっぱいありますし、それから竹やぶもありますし、お寺もあるし、いわば古民家ですね、そういうものもあるし、そういったもの全体を、会場と捉えて、とても広い地域を使って、公募の展覧会だから、作家はここへ来て、直に現場で作って見てもらう、作品を展示する、それをみんなが見るというふうな催しになるわけですね。2009年から始めていらっしゃいまして、初めの年は1年目、練習のようなことをされて、その次の年が、正式の1回目だから、2年に一遍ですから、今回は正式には3回目ということになるんですけれど、そんな展覧会、町中全部でやる展覧会が行われています。もう何人も大勢の方見られたと思いますけれど、私も参加しましたので、そのレポートを皆さんと一緒に楽しんでみたいと思います。でこちらでは、そのビエンナーレの事務局で、中心になって活動していらっしゃる池田さんっていう方がいらっしゃいます。この方にいろいろお話を聞きながらお伝えしてまいりたいと思います。池田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お邪魔いたします。
いらっしゃいませ。
本式には3回目ということで。
そうですね、はい。
だからもう6年か7年前から計画してこられた。
実施してもうわけわからんですけども、やってきて、
池田さん、そういう企画やらするの専門の方だ。
いや、全然素人もええとこで、美術そのものがよう分かっておりません。
いやいや、そういう方がこんな大きな事業を計画されたんですけれど、はい、そもそも船坂地区というのは山口町の中の一地区ですよね。全体で何世帯、何人ぐらいの人がいらっしゃる。
もう本当小さい集落で、はい、大体170世帯で、人口も520人ぐらい。
ほんまにこじんまりした地域ですよね。
箱庭のようなところです。
マンションでも 一棟で500人ぐらいいらっしゃるところはありますから、それと比べたら、でも土地は随分広くてですね、随分もう本当これここへ来て気持ちが広々するなと思うんですけれど、十輪寺からずっと坂道上がってきて、船坂トンネル越えて出たところがもういきなり船坂、
もうトンネル出たところが船坂
ですよね。そうですね。ここからずっと山口町の金泉寺あたりまでの間、全部船坂と言ってもええわけでしょ。
金泉寺にかかる手前までが船坂。
そうですよね、はい、だからすごい広い地域ということになります。それで500人ぐらいしかいらっしゃる。
そうです。
もともとここは農業の土地でしたでしょ。
農業が盛んでして、
ですよね、明
治時代では寒天作りが盛んだったんです
よね。寒天も盛んだったんですね、そういう土地柄で、一時は生鮮野菜なら船坂というふうに言われた時もありま、今もそういうのも少なくなりましたか。
もう今はもうそういうのは全然なくて、
いやいやいや、
もう専業農家も本当に一桁ぐらいで、
というとお住みの方は普段はサラリーマン。
サラリーマンで、
でたまに土地を耕して畑消化というふうに、そういう地域なんで、 そうやって人口が減っていく、子どももいなくなるという中で、船坂小学校というもう本当に西宮で一番古いと言われた学校が廃校になりました。これ何年ぐらい前でしたか。
今から4年前、2010年の3月ですね。
そうですか。それでもういよいよ学校がなくなって、まあ小学校がなくなって、子どもさんたちは山口町まで、
山口小学校まで路線バスに乗って行って
る。あ、バスで行かないね、はい。まあ、そんな地域に変わっちゃったわけですけれど、そのことと、そういう事情とこのビエンナーレとは関係がありますか。
まあ大いにある、あるというですが、学校が廃校になって、はい、地域のみんなが、はい、これはえらいこっちゃなんかせないかなっていう時に、ね、まあ今ディレクターをしておられる藤井さんという方から、
は
い、
この方は大学の先生、
大学の先生ですね、
はい、美術の先生ですよね、
美術担当の先生、
確か彫刻家やなかったかなと思うんですけど、
なん
ていうね、そんなことをしてらっしゃる方だと思います、はい、はい、その方が、
その方が我々がその危機感に燃え、
はい、
あれして、船坂新聞という地域新聞を発行しだして、そのホームページを見てやりませんかという呼びかけをしていただいたのが、そもそものきっかけです。
そうですか。意気に感じてこられたという中で、その頃地域の方はビエンナーレってどんなもんやっていう、
もう全く言葉も知らんかったです
面白いことですね、でそれに地域の方は答えられたわけです。
一応ね、藤井ディレクターの話を聞いて、
はい、
なんとなく面白そうやし、
うん、
何かやらないとこのまま地域ほっといたら地域が錆びてしまうから、
はあは
あ、わけは分からんけどとにかくやってみようかと、
なるほど、
言うて準備会をして、
はあ、
でもすぐやろうや言って、
はあ、
推進会を立ち上げて、
いや、
やったのが最初のプロローグです。
そうですか。でまあやってみてどうだったんですか。
もう我々が期待してた以上に人がわーっとこう来はりまして、うん、普段静かな船坂に 人々があっちこっちこう歩き回りはるもんですから5週間やりましたけど、その間はすごくにぎわいました。
あ、そうですか。最初の時は、はい、作家は何人ぐらい、作品は何人ぐらいが作られたんですか。
最初のプロローグの時は日本人作家が15名、
はい、
はい、
それで
来ていただいて、作品も15です。
あ、なるほど、
はい。
2回目は、まあ、本式に始めようという時ですね。
2回目というか第1回目の2010年は30名の参加者が来られました。
あ、そうですか、はい、すごい増え方ですよね。
そうですね。
でその次また 2年後にやられたでしょ。
2年後2012年はさらに増えまして、50人の作家さんがこれに来ていただきました。
倍になっていくというような感じで、でもちろんそれに付随してその、見に来られる方も多かったと思いますけれど、一番最初はテストでやられた時はどれぐらい来られたんですか。
テストの時で約5000人
5000人ぐらい、それでもまあ町にしたら人口の10倍の人が来た
という、小さいところにねドヒャッとこうして来られたんでびっくりしたんですけど、
そうでしょうね、はい、でその次正式に始めた時はどれぐらい来られたんですか。
これを正式に数えたわけではないですけれども、もう我らの漢字で約2万人かな、なんて言って
ます。すごいですね、まあ、ますます3回目にはもっと増えたんでしょうけど、
もう数えきれないんで2万人より多いやろう
と去年より多いで、この前より多いでっていうような感じ、ね、すごい増え方なんですけど、場所ですね、この、まあ、ビエンナーレっていうのは一つの展覧会ですけれど、場所が地域全体ということになってますから、いろんなところを使ってらっしゃる。
そうですね。会場も結構苦労がありまして、
はい、
この廃校跡の校舎はこれはまあ市に頼んでお借りしてるんですけども、残りは全部古民家にしろ畑にしろ、はい、倉庫にしろ全部個人持ちですから、所有者に一軒ずつ訪ねていって了解を得て、でそこに作品を展示するという、はい、そういう苦労はやっぱりあります
ね。まあ、廃校になった学校そのものはまあ使おうと思えば使えるんかもしれませんけど、この展覧会の形態から言うと建物の中よりもむしろ外が面白いなっていう、古い道があって、その周りに竹藪があって、ふと見るとその竹藪の奥に作品が立ってるようなことが あったりしてとても面白いですけど、毎回これでやってらっしゃるわけですね。
そうですね、あのその回その回で場所は場所は変わっていきますけれども、はい、大体そういう雰囲気で
やって
ます。
やっぱり作家はそういうところ選びたがるんですか。
結局にあの場所を選ぶのは我々も選びますけれど、作家さん自身もあの下見に来られて、自分はこの場所で飾りたいと言われると、その地主さんと何所有者さんと交渉した結果、業者の折りがあったらうまくできる。
で、作品のこう傾向ですけど、まあこんな場所でこんな風にやられるわけですから、額に入った絵をみんなで見るというふうなことではなくて、もう何があるかわからんっていう、
そうですね、
ひょっとしたら見落としてるとこに作品があったんやみたいなこともあるかもしれません。本当はあの抽象的な作品といいますか、あの心象を表現したような作品といいますか、あるいは地域そのもの、この土地そのものをあの見直してもらいたいというふうな作品とか、なんかそんな感じしますね。
そうですね、まあ、私もよくわからないんですけど、はい、現代美術の作家さんたちですから、船坂に来られて、船坂で泊まっていただいて、で船坂でこう作家さん自身が感じられたこと、
ははは、
あるいは船坂の人たちと交流の中で聞かれた話、そういったところからこう作品のイメージを沸かして作られた作品がほとんどなので。
ですよね、どっからか集めてこられた平田木を集めてこられたような木の枝なんかが組み合わさって大きなオブジェになってたりとかですね、どっからか拾ってこられたんじゃないかと思うような椅子が並べられてて、それが作品になってたりって、まあ、それが不思議にその田んぼのあぜ道なんかとぴったりこうマッチして、後ろにある山が背景になってたりして、とても面白い綺麗なあの表現になってるなと思ったりもします、
うん、そうですね、
これは不思議なことですね。
作家さんもあの結構船坂の人とか、人々と関わりを持ちたいっていうようなことで、
そうですか、
船坂で使ってた古い道具を作品に使いたいとか、
なるほど、
廃材を使いたいとか、
なるほどなるほど、
船坂となるべく関わろうという、感じで作っていただいてるのが多いですね。
そういうお話がさっきも出てましたけど、そういう、 こう地域の方との交流というのは、あの作品を作りながらもっと他にもまた機会があるんでしょうか。
あの作品を作りながらですね、一番長い作家さんは3ヶ月くらい滞在して、作っていただいたんですが、それぞれ2週間とか1ヶ月とか、いろんな作家さんがおられますけども、オープンの前1ヶ月間はですね、毎週土曜日に作家さんと地域のもので交流をするということを目的に晩ご飯の会をやりましてね。
いやいや、それいいですね。
これは俳句跡の校舎の職員室を使いまして、
ああそうですか、
やりましたけど、これがすっごくよくて、作家さんにも喜んでいただいたし、地域のものも楽しかったし、
ああそうですか、はい、まあいい機会になるわけですね。そういうのはこう街を見る視点っていうか、自分たちの住んでるところを見る目というのが変わってきたりするかもしれませんね。
結局あの自分たちここにだけしかいなければ、自分の気持ちだけしかあれわからないんですけども、よその作家さんが船坂を見たらどう感じられたかというような話を聞けるもんですから、再発見しますね。
あの家を建てようと思って土地を見に来はる人なんかと、あるいは商売で物を売りに来られる方と、いろんな方がいらっしゃると思いますが、そういう目とはまた違う、この土地全体の感性といいますか、なんかそういう感じをあの述べてくれはる作家さんの意見っていうのは、町の人たちにとっては新しい感じになるんです
ね。そうですね、作家さんは結構こうまあ、船坂のビエンナーレだけじゃなくて、全国がいろんな、いろんなところに参加しておられるので、よそと比較しながら話をしていただいたり、
なるほど、
ソラリウムで、
ま
あ、船坂のあそんなとこが縁か違うなくても、
なるほど、
聞かせてもらいます、
ね、あよろしいですね、それはね、また自信が持てたりするかもしれません、 土地の方のそういうこう新しい刺激を受けた気持ちっていうのと、やっぱりあの学校の建物はまあ廃校になっても残ってるわけです、こういう古いものを土地にずっと昔からある歴史を感じさせるものを見る、あるいは感じてる思ってるという気持ちと、こう複雑な部分もあると思うんですけれど、その今僕ちょっと拝見しましたら、この廃校跡も展示場になってていっぱい作品並んでますが、実に綺麗なと思うんですよ。で、あの特にランチルームなんかいうのはもう綺麗に新しく作り変えられたような感じになってますし、こういうものの管理っていうのはもう市役所はしないわけでしょ。
一応ね、あの市から委託、管理委託を受けまして、
そうなんですか、地域が、
はい、地域のものだけでやっておるんですけども、
そうですか、はい、ちゃんと人数集まってやってらっしゃる。
3年前でしたか、はい、始めるときに呼びかけをしましたら、もうすぐ30人ほどがボランティアで応募されて、
学校の管理に協力しようと、
協力しようと。
いや、どんな方なんでしょうね、それは。
もともとは最初のビエンナーレプロローグで案内や監視役をやっていただいた方が中心ではあるんですけど、
はい、
そこからこう広がって、
広がって、
だからあのそれまで学校には関わらなかったような人も含めてですね、30人ぐらいが来ていただいてて、
いや、地域を見る目が変わってきたのかもしれない
ですね、そうですね、まあ、この学校に関して言えば、とにかく船坂のこのシンボル的な建物ですから、なんとかせないかんという気持ちが皆さんに働いたんだと思います。
そうですよね、このもう里山と一緒にこの船坂小学校そのものが一つの風景になってるっていうか、
そうですね、
まあ、地域の人にしたらそこで学校を学んだところ、育ったところですから余計のことだと思います。それでここを、それじゃ地域の方だけで管理をしてらっしゃるんですか。
一応地域のものだけで管理してて、 その管理する中でいろんな知恵が生まれて、新しいイベントでもやろうかっていうような話があって、例えば加工品を作る、
はい、どんな加工品があるんですか。
船坂の農業がちょっと衰退気味なので、
はい、
それでもやっぱり船坂の農産物をなんとか何したいということで、船坂の産物を使ったジャムとか、
ジャムね、
いろんなこんにゃくとか、今年はらっきょうなんかも作ってます。そういうものを作って、まあ、安く販売して
なるほど
したりしてますね。
そうですか、でこのランチルーム実にきれいなんですけど、はい、ここをこんなにきれいにしたということは、はい、あのいろんな人が来てくださるということなんですか。
まあ、いろんな人も来ていただけるんですけれども、やはり船坂地域の人がこの建物を使って、はい、いろんな活動をどんどんやっておりますので、
なるほどなるほど、公民館のような、
そうですね、
もう性格もあるわけですね、はい、なるほどね。こう本当に綺麗なあの施設ですし、大きな施設ですし、なんかスケジュールをちょっと拝見してたらランチがある日があったりしますね、こんな日は一般の人が来ても大丈夫というのが、
はい、あのビエナーレの時はもう毎週土日やってるんですけれども、ビエナーレのない時期でも月に2回、
はあ、
第2日曜第4日曜とランチをやってます。
そうですか。
特に第4日曜あ失礼第2日曜日なんかはあの手打ちそばを提供してまして、
そんなんできる人がいてるんや、
地域の人間でね、もう種からそばを巻いて、
はあ、
手作業でそれを
収穫までちゃんとして、
はい、
で製品までするわけ、
製品化して、で手打ちする直前に粉にして、それをみんなの皆さんの前で手打ちをして提供する。
そんな船坂でないとできへんことですね。
そうですね。
そうですか。まあ地域おこしといいますか、町おこしがまた違った形で進んでいる。でそれ あの根本といいますか、一番根元にあったのがビエンナーレということですから、
はいはい、
池田さん最初に立ち上げられたことが今大成功しているというふうに思いますね。
うん、そうですね。まあ大成功と言えるかどうか分かりませんけれども、はい、まあ地域の皆さんに支えられて
ね
え。
これからもこれがずっと続いていくと、ますます文化度も高くなるし、他の町の方と この交流といいますか、行き来がずっとこう激しくなってくるでしょうし、賑やかにもなるでしょう。
そうですね。
町の人の気持ちもずっとこう前へ高まっていくだろうと、 いいことが続けられているなと思いますが、これからどんなことを考えていらっしゃいますか。
まあ、このペースで続けていきたいとは思っとるんですけど、はい、特に船坂は4年前の国勢調査で、はい、人口の半分以上が55歳を超えたというふうに市の方から言われてまして、はい、すなわち今から6年先には65歳以上が半分以上になって
そういうことです。
なんか統計上のことらしいんですが、限界集落になると
あ限界
いうふうに言われてる。
そうなんですか、は
い、さあ限界集落にならないように何かをしていかなあかんので
、そうです
ね、こういうビエンナーレをはじめとして新しいことをして船坂の魅力をどんどん出していって その上で、まあ、できれば若い世帯の人たちに船坂にやってきていただきたい、はい、あるいは出ていた人に帰ってきてもらう、そういう活動につなげていかなあかんのちゃうかいなと思っております。
ずっと古い歴史をたどってみると船坂っていうところは、まあ、お寺ももちろん善照寺さんっていう立派なお寺があって、いろんな伝説民話の多い町、ね、ところ地域でした。それから、まあ、そういうことが残るというのは宝塚あるいは、生瀬から蓬莱峡というような名勝の地を通りながら有馬へ抜ける、有馬の温泉へはみんな昔は歩いて登ったわけですから、そういう街道筋にもあったというね、歴史のある町村でした、
ね、そうですね。飛鳥奈良時代から有馬へ通う道沿いに船坂っていうのがありましたん で、
ね、でそういうにぎわいがあった時期があり、そしてまた、まあ、子どもたちに勉強させないかんという時代には本当に西宮の町よりも早くここでは小学校ができたというふうな教育熱心なところでもあったし、一時は農業的にすごい盛んな村であったというふうないろんな歴史を経て今今日こうなってきたわけですけれど、またこの人口が減ったりあるいは農業ができなくなったりというふうな観点も作られへんしというふうな時代になって、もまた新しいことを試みとして美術芸術を中心に他の地区の人との交流を盛んにしようと、そして、まあ、船坂新聞に代表されるように情報交換がすごくされていて、そんなんのおかげで町の人たちの交流といいますか、お話し合いといいますか仲良しさといいますか、そういうことも随分進んできてる。
そうですね、
これからまた様変わりをしていくかもしれないし、文化活動もここを中心に盛んになっていくかもしれない、まあ、そういう中心に池田さんいらっしゃるわけですから、また我々との交流、サクル FM なんていう情報機関との交流もしていただきながら、
お世話になっております。
どんどん活動を進めていただけたらと思います。どうも今日はいろんなお話をしていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。旧校舎いろんなことで使ってらっしゃいます。元の教室とかですね、実験室とかいろんな校長室とかありますが、そういうところにも作品は並んでいるわけですね。でふと私目を留めたのは、これ大きな鳥が天井から何羽かぶら下がっているんですけど、作家の方もちょうどいらっしゃったのでお話聞いてみたいと思います。こんにちは。
あ、こんにちは。はい、
ところと名前を聞かせてください。
ああ、西宮市内まあ、正確に言うと薬師町というところが来ました。大内と言います。
薬師町の大内さん、はい、これ薬師町の大内さんが作られた模型といったらいいんですか、何でしょう。
私の呼び方は、はい、実物大の立体で鳥だこ、
はい、鳥だこ、
はい、鳥のたこです。上がります。
今鳥ですよね、例えば今目の前にあるのは例えばカラス、
はいはい、
カラスと見たらええんでしょうかね、
はい、ちょっと大きめで、はい、大陸から渡ってくる北海道までですけど渡りガラス、
渡りガラス、
それからこの辺飛んでるカーカーなくハシブトガラス、
はい、
オジロワシですね。
これオジロワシまで作ってる、はいはい、私はパッとこれを見て、あ、これは鳥の模型なんだなというふうに、そういうのを、作家である大内さんが、まあ、この展覧会ベンナーレに出品しようと思われたのかなと思って。
あ、いやいや、それはちょっと話が複雑なところ、もともと私去年からこれ作り始めたんです。
あ、そうなんですか、はい、
でそれは最初の予定は単調を作ろうというのがもともとの発想なんです。
鶴です、
ね、単調鶴、いわゆるじゃあ自分でちょっと勉強してみようということで始めたのは去年の3月からで、まあ1年ちょっと半ぐらいですね。
いや それだけの期間でこれだけのものができる、
あなんかまあやりだしたらちょっとこう止まらないタイプなもんですからね。
タコとおっしゃいましたので聞きますが、はいはいはい、これはヤコダコとかあるいは飛行機だことかそういうものと同じように空を飛びますか。
イメージしていただいたらいいのはグライダーがありますよね。グライダー あれを紐付けてこう風で飛ばしてるっていう感じですね。はい、
じゃあ随分長い距離といいますか高いところでも飛べる。
はいはい、風風力と重さの関係ありますけど、普通の風、まあ、枝がちょっとサラサラ揺れるぐらいの風でしたら、200メートルぐらいは楽に
200メートル上空まで行く。
行きます行きます。
すごい、
すごいですよ。やっぱりあの上がると感動しますよ。
いや青井さん、まあちこちで飛ばされたんだと思います。どんな鳥を今まで作られたんですか。
ね、今申し上げたカラスですよ、
はい
は
い、
ワシはオジロワシ鳥から今日本にはいませんけど白鳥はしてアメリカの国鳥、
はい、
それからコウノトリ、
コウノ
トリ、それからトンビ、あとはハト、ハトもハト、その辺にいるドバト。
じゃあ小さい鳥から大きい鳥まで全て作ってらっしゃる、
ね、小さいのはハトまでですけどね、
でハトって羽を広げても50〜60センチ、うんね、とこでしょ、
はいはい、
一番大きいのになりますとどれぐらい
にな
る
んですか。さっきのオジロワシがね羽を広げて、はい、実物大で2メーター40、私のは2メーター50あると思います。
はあ、はい、そうですか、はいはい、いやそれって全部あの大石さん作られるのは実物大。
そうです、作りやすい写真を集めて、
はい、
図鑑なんかにこの鳥は羽開いたら何の人とかいろいろ書いてありますから、
はい、
それからこう比例計算で各パートの、
はい、
あの数字を起こしてそれに材料を合わせて切って曲げてっていうことをやるんですけど、
ね、ちょっとした工作とかですね、僕ら手なぐさみのようなものじゃなくて実に科学的に作ってらっしゃる、
そうでもないんですけど、
いや僕はこんな大きな鳥しかもそれがタコで空を舞うというのを見たことがないですけれど、まあまあ、おそらく西宮市内探して大内さんだけじゃないですか、
ね、いや多分ないんじゃないかと思うんですけど ね、もともとこれ新潟がオリジンなんですよね。あ、そうなんです
か。材料ですけど、
はいはい、
あのどんなものを使って、
基本的には、
はい、
竹ひごと、
はい、
それから和紙です。
和紙、
紙、
まあ、竹って言えばこの、あの今展覧会にやられている船坂山口町、
はいはいはい、
山口町には竹がいっぱいあります
。いや実はその竹偶然ですけど、
はい、
山口の方から電話をかけてこれこれって理由をお話して、
はい、
協力していただいた山口の竹使ってます。
いやそうですか、
はい、紙は残念ながら違いますけど、
これ実際に飛ばすることもできるわけですか。
はいはいは
い、いつか飛ばされますか。
ね、だから野中で23日までだって伺ってますから、
はいはい、
それを引き上げるときに
最後の日
に、最後の日に風さえ良ければ、
風さえ良ければ
そうなんです、
ね、これ条件です、
それはもうしょうがないですね。
なるほど、
羽ばたいてくれませんのでね、
皆さんこのビエンナーレに来られたらぜひこの鳥だこ、大きな鳥のタコが飾ってありますのでそれもご覧になって、23日に来られると天気の具合では、校庭とかあるいは段々畑とかで飛ばされるんじゃないと、かと思いますが、ぜひそれも楽しみにおいていただけたらと。大石さんどうもありがとうございます。
いいえ、こちらこそありがとうございます。
今日は船坂で行われている船坂ビエンナーレを拝見してました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。